黙示録の15章ですね、開いてください。はい、15章からまた新たな、部分に入っていきます。で、13章においてですね、私たちが、この獣による国、反キリストですけれども、その国が地上に建てられたところを読みました。で、キリストの御国がですね、11章で、この宣言されたわけなんですけれども、その神のイエス様、キリストがこの支配をしてくださるその国の前に、それを阻むべく偽物を作るわけなんですね。悪魔の力と権威と位を帯びて、この反キリストが世界を支配します。でその中において、イエス様の名を守ろうとする者たち、この方を証しする者たちが殺されるわけです。もう一匹の獣、偽預言者によって、殺される。獣を拝まない、また偽預言者の作った像をこの拝まない、またこの獣の名前の 数字が刻印、これが右の手と額とに、この押されるわけですけれども、それをもう拒む、それによって、殺されてい、くということを見ていきました。そしてしかしだ、そしてというよりもしかし、14章がこれらの悪の力に全く潰されてない無傷である神のしもべ14万4千人の姿が出てきました。イエス様がシオンの山に立っておられます。再臨して御国にを確立する、勝利し征服しておられる姿ですね。それとともに興味深いことに、天も降りてきてるんですね。あの4つの生き物とか24人のこの長老がいるこの天もこの降りてきて、そしてそこで14万4千人が新しい歌を歌っています。で彼らが贖われる者の初穂であるということですね。だから彼らが先んじて、でそれから多くの収穫がある、救われる者、贖われる者が起こる、具体的にはユダヤ人が最後に救われる、このイスラエルがみんな救われる、そしてもちろん他の、この残された者たちでもこの救われるということで、この救いが完成するわけですけれども、その初穂として14万4千人が、いるわけなんですね。でこのような形でこの黙示録を読んでいくと、いくら悪が、こう迫り来ようとも光が打ち勝っているですね。ここは大事ですね。で主はその後で3人の御使いによって宣言を行われました。で初めの御使いが永遠の福音を携えていた、あらゆる民族国語、この国々に対して、この天と地と海とその中にあるもの、この全てを作られた源である方、この創造主を拝みなさいと、このように言って、最後のチャンスを与えているわけなんですね。そして第二の御使いがバビロンの崩壊を言いました。そして第三の御使いが獣の国とその住民、この象を拝んで刻印を受けた者に対する永遠の火の中における苦しみを言っていました。そして14節から14章の14節から、イエス様が戻って来られる、雲に乗って来られる、また幻があるわけですけれども、収穫としてですね書いてあります。で収穫というのはそれを刈り取ったらですね、この火の中に入れて燃やすわけですね。あのイエス様の天の御国の奥義の例えの中にも、この毒麦をですね、この収穫してですね、そしてそれをあの火で燃やすということが書いてありますけれども、そのことが書いてあるわけです。で興味深かったのは、あのそこで乾いているっていうふうに直訳ね、あの書いてあったんですね。だからもう、明らかに悪がはびこって、主が本当に忍耐されて、人間の中でももう本当にもうなんで裁かないんですかという、この遅すぎるぐらい神が忍耐しておられる。であとはブドウを踏む、このイエス様のお姿もありました。ブドウを踏むこの酒舟でね、で汁が出てきますが、それが この世界の軍隊がやってきて、そして神とキリストに対して戦ってですね、イエス様が戦われて、そしてその流されていく血が、血のことを表していたというシナリオが書いてありました。ですから、黙示録読むときって気をつけなきゃいけないのは、この細かい一つ一つのことを知るっていうのももちろんこれは必要なんですけども、全体の流れね、これやっぱりこう朗読して読んで心に留めるものが幸いであるって書いてあったように、これ読んでってその流れを見てって、そして主のこの、お語りになりたいことを知っていくわけですけども、その流れは生徒たちが負けているようでですね、敗北しているようで実は勝利しているんです。獣が生徒たちに打ち勝ったようで実は全く打ち勝ってなくて、打ち勝っているようで実は獣の方が滅びに定められている姿を見ることが、見ていくこと、これから見ていくことになるんですね。勝利者です。主にある勝利ですね。で15章ですが、最後にこの15章に入るときに最後の災いですね、7つの災いの中に入っていきます。今日は15章だけですね、15章だけやっていきますけれども、1節、また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。7つの御使いが最後の7つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである。もう一つの巨大な驚くべき印ですね。ちょっと想像できないですけども、驚くべきも巨大な印がうわーっと来るわけですね。でこれもこの表現は初めてじゃないんですね。覚えてますか？この女ですね、この太陽を着て、そして12の星を着てですね、そして足を月を足で踏みつけていた、この女が12章に現れて、これも大きな、巨大な印として天に現れていたと。そしてまた赤い竜ですね、7つの頭と10本の角を持っている赤い竜もここに大きな印として出て、同じようにここで15章で出てきているわけですね。驚くべき印で、7つの御使いが最後の7つの災害です。で7つの御使いがというか、ごめんなさい、第7の御使いですね、一章ですね、第七の御使いが第七のラッパを吹き鳴らした時のことを思い出してください。15節にありますね、15節からですけども、第七の御使いがラッパを吹き鳴らしたとあります。そして、天で大きな声が聞こえて、世の国が私たちの主キリストのものとなったと叫びました。そして24人の長老がこのひれ伏しながらこの宣言するんですね。でそこで、この神の怒りの火が来たと18節にあります。で19節に、それから天にある神の神殿が開かれた神殿の中に契約の箱が見えたとあるわけですね。でこれの続きが実は15章になるんですよ。ですね、でこの、5節からこの証の幕屋の聖女が開いたって書いてあります。ですね、ここにつながるわけなんです。つまりそれまでの間だから12章から14章まで挿入されてるんですね。で黙示録のみならず聖書そのものがね、大事なのはこういう話し方をします。まず神様がこうだって言ってこう話すわけじゃないですか。ここからここまで話す。例えば創世記で、第1日にこれを光をお作りになったって言って、最後に、 6日目にこの動物を作って、そして人を作りになった、人の形に作って男と女に作られたって書いてあったですね。そして、全てが良かったって言って、7日が、第7日がこの全て待ってきて、そして天と地を作られた経緯はこうであるって言って、人が作られた時こうこうこうって書いてあるじゃないです か、だから一度バーッと話して、そして6日目に作られた人間にこのフォーカスを当ててやってる。だからこういうふうに話して、またもう戻ってこいってるわけです。でこういう話し方がこの例えば創世記の例えばノアの箱舟の時にも、やっぱ全体をまず話してからこの戻って、じゃあいきさつは一体何なのかっていう感じで、でこう螺旋状みたいな、こういう感じで話していくわけです。こういう感じなんです。で少しずつは進んでってんですけれども、このちょっと戻って、実はこういう話はこうなんだよ。だから今、この第7つの封印が、巻物の封印があってですね、第7の封印を解いた時に7つのラッパがこの7人の出てきて、第7のラッパが置かれた時に、今度はこの金の鉢ですね、鉢をこの地上にぶちまけるって、鉢をぶちまけるという最後の災いが、このあるわけですけれども、でそこに至る前にですね、このそのまま続くんですけどね、そのまま続くんだけれども、その中で、この話さなければいけないまだまだ豊富な話があるわけなんですよ。で、10章のところで巨大なこの力強い御使いが出てきて、そして巻物をですね、この食べなさいっていうふうに、この言って、もろもろの国民に対してまた予言しなければならないと、この神の奥義、この預言者たちが語ったものっていうのがこれから明らかにされるけれども、まだまだ語り継がなければいけないものがあるんだっていうことをですね、こう言って、それで11章が始まってましたですね。で12章13章13章なんです。特に獣についてですね、荒らす忌むべきものについてはイエス様も中心的に話していきましたね。で、人たちも、パウロがですね、やはり話しました。で、またもちろんね、読者をよく悟れというふうに言ってましたね。非常に大事な、この人物、このダニエル書の7章にある、この、また9章にも出てきてですね、で、11章にも出てくる、ダニエル書ではもうこの後半部分は、もうこの荒らす、忌むべきもの、あるいは憎むべきものですね。が、この大事な人物になるわけですね。この主が戻って来られることに際してですよ。特にあとイスラエルですね。イスラエルの取り扱いもすごく、この大事になってくるわけですけれども、まあ、そのことを中心にこの話していった、わけなんですね。それで、このようやく話し終えたので、この15章で、最後の、7つの災いを話していきます。でこれが激しい、神の激しい怒りがここに極まるとあります。極まる、これが、テレオって言うんですけども、ギリシャ語でイエス様が十字架につけられて死なれる直前に発せられた言葉、完了したと同じ、完了したのがテテレスタイですね。同じ言葉が使われています。ということはどういうことかというと、神の贖いがその十字架のイエス様の血において完全になったように、完了したように、神がこれから地上において裁きを完了してくださるということですですね。で、主はどんな罪をも人の子を冒涜する罪でさえも許すとね、言われたじゃないですか。そして聖霊を汚す罪は許されないってね、イエス様も言われましたけれども、私たちにこの罪だけは許されないと思ってしまう、本当に自分が許せないというものがあったとしてもですね、主は許されます。人の前で私を知らないというものは父の前でもう知らないと言いますとイエス様は言われたのに、見事にペテロは知らないとですね、3度言いましたよね。イエス様許されましたよね。ペテロが今天にいてお前知らないよってイエス様に言われてないと思います。罪の許しがあります。だから贖いは完全なんですね。なぜかと言ったら、神の罪に対する御怒りが十字架の上で満たされたからです。 第一ヨハネの2章の20、2章の2節に、この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの供え物なのですと。なだめの供え物っていうのはですね、この神の怒りを沈ませるっていう言い方がいいかな、満たすって言ったらいいかな、ね、これだけの罪に対しての、この、まあ、刑ですね、この、怒りっていうのはその何ていうのかな、こう僕たちが言っているこの怒るっていうのとちょっと違う、全然違いますよね。自己中心的なものでなくて、この裁判官がこの刑を下す時の怒りですけれども、でその怒りを完全に満たす形で神様がこの受けてくださった。でこの元々のこのなだめの供え物っていうのはね、こう日本語ではそう訳されてるんですけれども、もともとは旧約聖書の中で契約の箱があってですね、そこで贖いの蓋が上に乗っかってるわけですね。その贖いの蓋にこの、ところがこのなだめの備え、あそこで行われることがこのなだめなんですね。この血を振りかけるわけですけれども、このヨムキプール、この食材日の時ですね。で、そこで神様が怒りを全部受けてくださって、神様の方で神様を処理してくださったわけです。でこれすごい大事ですね。いいですか、私たちね、自分たちの悔い改めでなんか神様から許してもらえるかなって、もちろん悔い改めすごい大事ですよ。でも神様の方がもう和解できるように、まあ、全てのことをしてくださったんですね。これすごい大事です。で今でも覚えてる、僕クリスチャンになったばっかりの時にですね、ある伝道者の方が言ってましたね。この同志社大学でね、誰か悪いことした人がいるんですよね。その昔の新島城の話ですよ、ね、そしたらね、その校長、新島城だったのかな、分かんないけど、最後にこの罰を加えなきゃいけないんだけれども、なんと自分の腕をこう引き上げてですね、そしてこの竹刀をですね、バーンと自分の腕でぶって、それで終わらせたっていうですね。つまり神の方でご自分で罰をこのなんていうか処理をしてくださった、この罪の処理をしてくださった、怒りを満たしてくださったわけなんです。でですね、もしこれを拒んだらどうなるのか、拒んだらもうその罪のための罪の、許しのための備え物はないんですね。神の怒りを待つしかないとヘブル書の10章に書いてあります。10章の29節からですけども、読みしますね。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。ヘブルの10章の29から31ですね。許されない罪というのは、この全てを許す、罪を許す、その備え物を拒む罪であります。でこういうことで、この神の怒りが極まると、これをこの、まあ、具体的には16章から見ていきますけれども、宣言されてました。で2節です。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にして、このガラスの海のほとりに立っていたと。でヨハネが見ている場所はガラスの海のようなものでありますが、神の御座の前に広がっている、まあ、海のようになっているところです。で黙示録の4章にもすでに出てきていました。6節に、御座の前には水晶に似たガラスの海のようであったと。そして御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいたとありますように、御座の前、この大座があるわけでしょ、玉座がね、その前がこの海のようになっていたっていうんですね。でこれ確か4章の学びの時にお話ししたかと思うんですけれども、こう古代のね、この王様のところにこう誰この、そのような何ていうの、海を表すような、この何ていうのかな、このまあ、空間っていうか、そういうものがあったと言われますね。その王の威厳を表して、そこにまあ何て言うのかな、近づく時に何て言うのかな、誰ももう普通は入ってこれない、 ようなですね、こう、こう分けてですね、こう威厳を表して意向を表しているその空間ですね。でこれがこう前に広がって、まあ、いるらしいんですね。でこれがこの水晶に似たガラスになっている、これ神の純粋さを表しているわけですね。神様にはこの欠陥とか汚れたものとか一切ない状態です。で15章の方のガラスの海は火が混じってます。なんでか分かりますか？ちょっと答えられる人言ってください。おお、他は？神の怒り。そうですね、今天の御座のところにあるわけでしょ、このガラスの海が。で16章から見ると分かるんですけれども、このぶちまけられていくんですよね、この7つの鉢がですね。そして、その、火がですね、この神の裁きの火が、映し出されているわけなんです。御怒りの火が下っているので、その火が反射されて光っているんですね。でそこに、それ地上に、あ、ごめんなさい、そのガラスの海のところにですね、獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々がいるわけですね。でこれが13章においてイエス様の名を持って名を信じているけれども首が切られて死んでいった人たちのことであります。で14章にも書いてありましたよね、この13節から、まあ、その前の12節からもそうですけれども、神の戒めを守りイエスに対する信仰を持ち続ける聖徒たちの忍耐はここにあるですね。そして、今からのうち主にあって死ぬ者は幸いであると、しかし彼らはその牢から解き放たれて休むことができる、彼の行いは彼についていくからと、休むことができると、報いがある、その行いがついてくるとですね。でこのような休みを彼らが今ここで得ているわけなんですよ。で彼らは打ち勝ったんですね。しかし地上から見ると負けています。13章で、7節で獣について彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許されたと。彼らは信仰によって、この殉教以外の道がもう与えられてない、信じるということがもうそのまま殺されるということが明らかな時代にもうここではいるわけなんですね。でそのように信仰のゆえに打ち勝つように、獣の方が打ち勝つようになっているように見えながらですね、実は勝ってるわけですよ。これが私たちの見方っていうか、神様が見ておられる見方であって、私がこのように見ていかなければいけない。ルカによる福音書の12章で弟子たちにね、まあ、開かなくていいですよ、こう言われたイエス様の言葉がありますけれども、12章4節で、そこで私の友であるあなた方に言います、体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません、恐れなければいけない方をあなた方に教えてあげましょう、殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい、そうですあなた方に言います、この方を恐れなさいですね。人を恐れるのではなくてこの方を恐れなさいと。で、まあ、日本の中で信仰のゆえに殺されるということはないですが、今のところね、人を恐れるっていうのはありますよね。内なる戦いがあるでしょう。で私たちはその時に覚えていなきゃいけないのは、自分がこの世にあってはこの地上にあっては敗北のように見えたとしても、信仰のゆえに苦しみを甘んじるのであれば勝利者なんだっていうことです。でこのことを12章でも この黙示録の12章の11節でもすでに言ってました。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼っていうのは悪魔のことですですね。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。圧倒的な勝利者っていうのも書いてあります、ローマの8章に。でこのローマの8章のこの特に後半ですね、ここ8章はね、この例えば私たちが受ける一時的な苦しみはね、後に来る栄光に比べれば取るに足りないものですっていうところからこの始まっていくんですけども、このキリストと共に栄光を受けるのであれば苦難を共にするというふうに苦難がその背後になるわけです。ローマ人への手紙もね、どうしてもこれ信仰による義って言って、こうすごくこうなんか抽象的で、このなんていうの、教えっていうか教理みたいにね、こう読んでいってしまうんですけども、もっと肉をつけるとですね、やっぱりこの迫害っていうのがあるわけですよね。迫害があるわけです。でそこで迫害を受けてて苦しみを受けてるとですね、必ずサタンは責め立ててきます。で文字通りね、抽象されるし、クリスチャンだということだけでそうだし、そしてそうでないものもあります。まあ日本ではね、抽象されるっていうこと以前に無視されるって言った方がいいかもしれない。うん、これ相当なもんですよ。まあ日本に住んでるとあまりわからないかもしれないんですけども、まあアメリカからね、戻ってくるこの日本人のね、人はね、みんながっかりして戻ってきます。イエス様信じてくださいっつってこれ渡すでしょ、トラックと。そうするとものすごい軽装ね、顔して拒むんだよね。アメリカだとなんかちょっと読んでみようかとかね、ちょっと話してみようかって。で、受け取ってくれたなと思ったら中国の人がね、こう受け取ってくれるけどね。こう、かたくなさを見るわけですけれども、まあ、その中で私たちは生きています。ですね。で、やはりこの、何か黙殺されていきますので、この、何か変なことをやってるんじゃないかなとか、迷惑をかけてるんじゃないかなとか、いろんなこの声が自分の中で聞こえていくんですね。でそこでやっぱり覚えていてほしいのは、私たちの勝利は、世に打ち勝った勝利は何ですか？信仰だと第一ヨハネに書いてあります。でイエスが神の御子だと信じる信仰なんだと言っているわけですね。でまた戻りますね、本文にね。で彼らが神の盾ごとを手にしています。盾ごとです。で黙示録の5章でも、4つの生き物と24人の長老がね、盾ごとと甲のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前にひれ伏したたるんですね。だから今もこの4つの生き物と、24人の長老がこの、ガラスの海のこのなんか手前のところにいるわけで、水のところにいるわけでしょ。で同じようにこの盾ごと持ってるんですね、彼らが今。で14章でも14万4千人が新しい歌を歌っているところで、天からの声が盾ごとのような声だったと言ってます。で結構盾ごとってたくさん出てくるんですよ、まあ、ダビデがまず盾ごとをね、この奏でてて、まあ、あのサウルの前でもね、この奏でたし、そして神殿を建てる準備をした時にもこの盾ごとを弾く、この奉仕者をね建てました。今あまり教会で盾ごとね使わないね、こと使わないね、まあ、弦楽器はねたくさん使ってますけれども、けれどもですね、なんで盾ごとが多いのか、これ詩編にもたくさん出てきますけれども、例えば144編の9節に、神よ あなたに私は新しい歌を歌い、従弦のことを持ってあなたに褒め歌を歌いますとありますが、これは簡単です。天において盾ごとの音が奏でられているからです。でこのガラスの海のほとりに立っていたものって書いてあるんですね。海のほとりに立ってるんです。しかも立ってるんです、座ってるんじゃなくて。何かを今から説明します。3節、彼らは神のモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。モーセの歌を歌っています。彼は子羊の血によって贖われたのだから、子羊の歌は分かるんですけども、なんでモーセの歌なのか。モーセの歌といえば 何を思い出しますかね。イエス、後悔、あ、申命記もそうです。申命記もこの、説教の最後のところですね、この何世代にもわたってそれを歌を覚えていてですね、後で自分たちが、どういうところに、まさに自分がここに、ま、この言ってることじゃないかと思い起こさせるためにね、ありますけれども、もう一つはそうなんです。後悔を渡った直後なんです。イスラエルの民が、この十の災いを見ました。このエジプトに下る十の災いを見て、そして、ウイゴが殺されていくという災いの後にパロが強制的に追い出しました。それから彼らはこの旅をしたけども、パウロが心が変わって固くなになってですね、でそれで精鋭部隊を作って、そして彼らを取り戻そうとしたわけですね。でこの航海のほとりにこの宿営していたんですけれども、もう精鋭部隊が来ました。でそれでモーセが叫んで、このそして祈っていたところ主が何を叫んでいるのかと、ね、杖を持ってね、そしてそれは海が分かれると、風が吹いて海が分かれて、その間を通っていって、で、エジプトのこの戦車たちもやってきたわけですね。でもイスラエルが渡り終わった後に、この戦車がまだ海の中にいるときに、モーセが手を出しました。そしたら差し伸ばしたら海が戻って、イスラエル人は海辺で死んでいるエジプト人を見たわけです。海のほとりでエジプト人が死んでいるのを見たんです。そして歌を歌ったんです。まあ、長いんですけども、15章の1節と2節だけ読みますと、主に向かって私は歌おう、主は輝くしも勝利を収められ、馬と乗り手と海の中、海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力である、褒め歌である、主は私の救いとなられた、この方こそ我が神、私はこの方を褒めたたえる、私の父の神、この方を私は崇めると。エジプトを神が裁かれることによって、イスラエルを神が救ってくださいました。後悔のほとりで神の裁きを目の当たりにしました。同じように地上において獣の国を神が裁かれているのを、信仰のゆえに死んでったこの殉教者たちが今天から見ているわけですね。海のほとりにいるわけですよ。火の混じったですね。そしてこれからこの16章に出てくるこの獣におけるこの裁きを見て、彼らがこの子羊による救いを歌っている。だからこのモチーフって言ったらいいかな、このモーセのこの航海を渡った時のこの裁きから救われるということがですね、この終わりの日に神様が行ってくださる子羊による救いですね、イエス様による救いを表していたわけなんです。そしてその歌の内容、あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です、諸々の民の王よ。まず神の偉大な力を歌っています。力、あなたの御業は偉大であり驚くべきものだって言ってるんですね。でこれはもう数多く詩編に出てきますが、例えば145編の5節、私は栄光を輝くあなたの主権とあなたの屈しい技に思いを潜めます、人々はあなたの恐ろしい御業の力を語り、私はあなたの偉大さを述べるでしょう。私たちは偉大な力を神の知るときですね、もちろん 天と地を作られたこの神様の創造、この自然ですね、まあ、日本に住んでると自然というと美しいものっていうイメージがあります。どうでしょうね、もう沖縄行ったら、あ、でも台風がある、台風が、これいいね、台風ね。あの時に、まあ、大変だなと思うけれども、やっぱりこう恐れ多きものを感じませんか。畏怖ですね、畏怖、自然への畏怖ってなるでしょ。で世界に出るとますますそういうものがありまして、自然というものがすごく恐ろしいものっていうものが、まあ、つきまとうわけですよね。これ山の方もそうだし、あとは砂漠もそうだしですね、そして雷ですね、今台風の話しましたけれども、雷がガーンと落ちてくる姿とか見たら、そこで私たちは本当にこの自分たち人間には何もすることができない、この制御することができない 制することができないこのものを感じて恐れを抱くわけですね。これがね、偉大な力っていう、まあそのイメージ的にはそういうものがあるわけですね。でもう一つは、私たちがこの本当にこれはなんでこうなったのかっていう不思議な技ですね。この時にも恐れを抱きます。例えば人体がそうですね。詩編の中に139編に13節からですね、この自分が作られたことを話してるんですけども、ダビデが、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みがあなたには隠されていませんでした。この受精卵から胎児になるまでのですね、このことを、この読みという言葉、本当にこの深いところでですね、この作ってくださったというですね、そういう表現を使いながら、この本当に驚くわけですね。今のコンピュータグラフィック3D とかで、この具体的にですね、この受精卵からですね、この精子が入ってって卵子にですね、受精して、そして赤ちゃんになるところまでの、この本当に克明に描いているようなもの、グラフィック、こう生々しく見ることができるわけですけれども、本当にすごいですね。すごいです。でこれを、こういう偉大さ、くすしさがあるわけです。で15章では具体的には容赦ない裁きです。獣の国に対する、ここに偉大な力が現れます。詩編の66編の3節に、あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう、偉大な道からのためにあなたの敵は見舞いにへつらい服します。まあ、どういう感じかな。いつもジャイアンにいじめられている、のび太がいるとします。ジャイアン以上のね、山田君みたいな、なんかこういう虫出してましたけれども、総合格闘技のね、ヘビー級の人がやってきたら、ジャイアンも逃げます。こんなイメージです。つまり私たちが世にある力にあまりにも圧倒されて押しつぶされている。で特にここでは獣を拝まなかった者たちが殺されていくわけでしょう。このような力に対して神は圧倒的な力を持って彼らをひれ伏せさせる、とへつらい服させるわけなんですね。押しつぶすわけなんですね。でその神が私たちの味方だというのが、ローマの8章ですね。私たちは私を愛してくださったことによって、これの全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと。でこの道からがについて話してるわけですね。で次に褒めたたえられているのが神の道です。あなたの道は正しく真実です。ですね。先ほどは力、今度は道です。皆さんこれね、具体的に当てはめてくださいね。この自分のね、生活の中にね、力がない、本当に自分が無力だって感じるときに神がおられるんだっていうこと。で今度は自分がこの何が起こってるかわからない不条理で苦しみですね、不正。そういうあらゆるものに対して神の道は正しく、そして真実なんだということですね。でこれを16章でも天からの叫びがあります。あなたは正しい方です、あなたの裁きは真実な正しい裁きですという声があります。でバビロンが滅んだ後、天で大歓声があって、ヘンデルのメサイアにもなっている歌詞ですね、19章の1節2節に、ハレルヤ、救い栄光力は我らの神のもの、神の裁きは真実で正しいからであるとあります。天において神の裁きがことごとく正しくて真実であると彼らが歌っているんですね。でここで神の裁きについての、この 思いを変える必要がありますね。ここ私が一番この調べてね、今晩ね、学びの中で、ここが一番示されたっていうかな。神の裁きについてどうしても人間的に否定的な思いがつきまとってしまいます。なぜかといったら不条理に見えるから。やっぱりまず人が力を持って滅ぼされていくっていうこと自体がね、やっぱりこの見るに耐えないっていうか、例えば戦争をも用いて戦われる神様の姿を見るときにですね、私たちどうでしょうか、この聖書ね、皆さんこうなんかね、冷静に見てますけれども、これ読んでますけれども、書かれてることはちょっとね、そうグロテスクなところもたくさんあるわけじゃないですか。でイエス様もそれも平気さらっと言ってるね。例えばこれは一体どういうことなのかって言ったら、ね、死体のあるところにはわしも来るってね、なんかボロって言ってみたりですね。これはハルマゲドンの最後のところの話でわけですけれども、そして やはりこの裁きが語られるところで厳しさがある、恐ろしさがある。ともするとタラントの例えの中の1タラントのね、このしもべが言ったあなたはひどい方なので刈り取らないところ、何もないところから刈り取ろうとして、でこのように意地悪、ひどいですね、こういうものをつきまとってしまうんです。もう最初からサタンがこれを利用していたわけです、エヴァに対してですね。この善悪の木、これからこの神のように善悪を知ることがないように、意地悪してるんだと、もう、ね、このこっちを押さえつけてるんだと。でこのようにして神がひどい方じゃないか、不公平じゃないかっていうような疑問が出てくるんですね。しかしここで本当にちょっとイメチェンじゃないけれども、このイメージチェンジしなければいけない、神様の裁きについてですね。必ず天において私たちが神が裁きを行われているのを見たら、全くその通りだ、バッチグーだ、アーメンって、これ以上ないじゃんって、完璧じゃんって、お見事という裁きなんだってことなんです。正しく真実な裁きなんだ。例えば福音を拒む者たち、人たちに対して、神の怒りが下るっていうことも本当に辛い思いになりますし、そしてましてや福音を聞いたことがない人たちがどうなるのかっていう疑問も、特にやっぱり、この、異教が、まだ主流のですね、この日本の国に生きていればですね、自分の周りのほとんどがまだイエス様を信じないで、葬式を迎えてしまう状況の中でですね、辛くなるわけですよね。しかしチャックがよく言いましたけれども、分からないことがあるときには分からないことのゆえに分かっていることを犠牲にしないでください。分からないことが起こったときには分かる方ところにちょっと戻ってみましょうと。神が愛である、神が正しい方である、公正な方である、神が真実な方である、彼はなんでこのことをね思ったって、神様が語られたのは自分の、お父さんとお兄さんかな、弟かな、あれちょっとブラザーっていつも言うからね、いつもどっちか分かんないけどが飛行機事故で亡くなったね、時にやっぱり彼がその時から言い始めたんですよね、思い始めたんですよね。必ず神は正しい裁きをしておられます。正しい判断を持っておられます。そして神が裁きを下されたということは、これについて私は悲しむとかということよりも喜んでいる、その通りなんだっていうことがこの分かるということなんですね。そして諸々の民の王よと言ってますけれども、一部のものではなくて全ての国民が主を自分の王としてひれ伏す時が来ると。で続きですね、4節ですね、主よあなたが誰を恐れず皆を讃えないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来て、 あなたの御前に帰属します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです、と。すべての国々の民なんです。ですね、まずは誰かあなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか、と。すべてのものが褒めたたえると。で、この方のみなんだと。ですね、それはもうペテロがね、言った有名な言葉で、この方以外には誰によっても救いありません。世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないという。そして、かの日にはすべてのものが文字通り確かに神の皆を崇めるんですね。それはピリピの2章、ここも有名ですね。イエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためですと。生きているうちにこの方を主とする者たちは救われるためにこの告白をすることができます。救われたということかな。しかし生きているうちにこれ拒んでいく者は、それであってもやっぱり死後にこのイエスが主であると告白せざるを得ない。その時にはもう半ば強制的というか、苦々しくですね、歯ぎしりしながらって書いてありますけれども、地獄はですね、そのようにこのなるわけですね。で、聖なる方だと言ってます、ね、私たちは汚れているけれども、欠陥や傷があるけれども、主はそうしたものからかけ離れた方、一点の汚点もない方です。だから私たちがこの方を皆を呼び求めて、この方のみに、を見ていく、この方が基準だと。そして、私たちがこの方によって正されていく、変えられていく必要がありますね。そしてすべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏すと。一部でなくてすべての民で、これの聖書の中で一貫してますね。アブラハムのところですね、すべての民があなたによって祝福されるっていうところからですね、すべての国民が主の前にひれ伏すっていうのがこの詩篇の中にもう数多く出てきてます。そして私たちが今福音によって世界に述べ伝えられなさいと、これすべての民を、国民を弟子としなさい、すべてって書いてあるんです。そして最後にはイエス様戻ってこられたら国々が集められます。そして羊とヤギを得り分けるように右と左にこの分けてですね、そしてこの羊の方ですね、この右の方だったっけな、この分けられた者たちは御国の中に入ることができるわけです。そしてキリストが王となってこの方のもとに国々がやってくるというこの流れですね。私たちがこの福音派と言われている教会、福音主義エヴァンジェリカルと言われている教会はですね、まあそうでなくてもカトリックもみんなそうなんですけども、強調する言葉がイエス様の大宣教命令ですね、すべての国民を弟子としなさいとですね。でも当時ですね、当時っていうのは何かっていうのは、キリスト教の社会が、まあ、長いこと続いてた中世ですね。そしてしばらくですね、もうキリスト教の社会ができてるんです。もう国と教会がまあなんか一体化してるっていうか、まあ、その中にあったんです。ところがですね、大航海時代になりました。大航海時代って分かりますか。このまずはコロンブスっていうか、ほら、南米の方とかですね、アメリカの大陸の方とか行ってですね、そして、今度はイギリスですね、この大英帝国が始まってですね、どんどんどんどんこの船が発達したことによって、どんどん遠くまで行くことによって、あららららららら、こんなに世界広かったんだっていうのに気づいたわけですよ。ちょっとありすぎっていう。それで気づいた中で、今度は同時に例えばイギリスとかだと霊的な復興が起こりました。まずルターのね、この信仰 の宗教改革があって、そして霊的にこの例えばジョン・ウェスレーとかですね、このいろいろこのイギリスの中でこのリバイバルが起こったんですよ。そしてこのウィリアム・ケリーっていう人がですね、このインドの宣教師ですけれども、この全ての国民っていうところを本当に全てだと行かなきゃいけないと、当時は気が狂ってるっていうことだったんです。わざわざそこまでしなくても、
でも行かなきゃいかんと、インド行ったんですよ。で翻訳とかやったんですよ。そしてカトリックの方もそうでしょ、イエズス会ね。そして日本に誰が来ました、一番最初にザビエルが来たわけでしょ、ね、でメンタリティの中に、人間のメンタリティにこれがあります。前の前に住ん、ね、目の前にね、まだ信じてない人がいるのに、なんで遠くの人のことを考えるのよ、あるわけです。いや本当、僕にも言われた、海外選挙行く前に、なんで日本人なのに来るんですかって。日本人の方が 10% 以下でクリスチャン少ないのに、もっとクリスチャン人口が多いところに行ったわけですよ。ですね。で、日本人だけじゃない。ね、カルバリジャペルの宣教師で言われたと、アメリカにいた時に。この自分の町でも、確かジョージアかな、このたくさん救われてない人がいるのに、なんで日本なんか行くんだって言われたらしいですよ。これが私たちのメンタリティ、人間のメンタリティなんです。しかし、思い出してください。ここに来たら、天に行って、私たち天を目的としますよね。天の望みがあるでしょ。行ったら、ごちゃごちゃしてるんです。あらゆる国民、あらゆる民族、あらゆる国語、あらゆる部族なんです。ごちゃごちゃしてます。どっかの世界クリスチャンの世界大会行って、もういろんな人がブーって打ち明けていて、何もうあの皮膚の色も全然違うし、なんか着てる服装も民族衣装も全然違うし、という方が天のイメージに近いです。はるかに近いです。言葉どうすんの、まあ、なんかの形で通じてます。わからないけど。ここがちょっと不思議。でも、多分言葉一つになってると思いますけどもね。やっぱ最初言葉一つで一つの民であったって書いてありますから。まあ、ある人ヘブル語に、ヘブル語だってね、みんなヘブル語喋れるとかね。まあ、そういう、まあ、わからないけど、僕は多分、言葉残ってるんじゃないかな。日本語も残ってるんじゃないかなという。まあ、でも本当にそこはね、いろいろ宣教学と言われるものの中で、いろんな議論があるんですけども、楽しみですね。でこのようにやはり私たちはいや世界のこと考えたことない、いやでもねクリスチャンはやっぱ世界のこと考える。で歌苦手だからね、ちょっと賛美はじゃないでしょ、教会来るときに歌うでしょ。ね、歌苦手な人もね、世界のことよくわからないってもやっぱりクリスチャンは世界を考える。で日本は今グローバルになってます。大勢の外国人が住んでますということですね。そして神の国が建てられたらどうなるかっていうのをちょっとねご紹介、ちょっとだけご紹介します。たくさんあるんだけれども、ゼカリア書の14章の16節こう書いてます。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち生き残った者は皆毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくると。カリオの祭り、うわっ、やったことないって、僕も経験したことない、よくたくさん聞きますけど経験したことないですけど、ユダヤ人いつもやってますよね、秋にね。すべての者たちがエルサレムにおられるイエス様のところに行って礼拝します。そしてもう長くなりましたが続けて読みますよ。今度あなたの裁きが明らかにされたんだと言ってます。でこれが理由なんですね。正しい裁きがすべての人を礼拝に導きます。どうでしょう、私たちがイエス様を礼拝していますが、いろんなバックグラウンドを持ってます。全然生まれた年も違うし、地方も違うしね、もう全然違う、それぞれが持ってるのになぜかイエス様を礼拝してるでしょ。なぜですか。キリストにある神様の裁きが正しいってことを分かってるからですよ。イエス様十字架に示されたこのイエス様、これどんな人でも空気をみんなが吸ってるように正しいものなの。これが分かる。どんな民族であっても、どんな国の人であっても、この方が正しい方なんだと分かるわけなんです。で5節、その後また場面が変わりますよ。また私が見た、天にある証の幕屋の聖女が開いた。そしてその聖女から7つの災害を携えた7人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く天布を着て、胸には金の帯を締めていたと。 証の幕屋が出てきています天の中に。でヘブル書に書いてありますけれども、この私たちはですね、知らなければいけないのは、ヘブル書っていうの前にちょっとね、聖書の中の神様の救いって何か、神様の目的って何か、この前お話しましたが、神との交わりって話したでしょ、この前日曜日のメッセージでね。唯一の父なる神と主イエスキリストを知ることでしょ。知るっていうのは親しく知る、アダムとエバが知ると同じように知ることでしょ、交わることですよね、一つになることです。でだから聖書の始めから終わりまで神が共に住まわれる、真ん中におられるということがテーマになってます。エデンの園から始まって、でそして祭壇が築かれ、その後で幕屋が始まりました。地上の幕屋ね。で幕屋がすごい細かいこと書いてある。通読してますか皆さん聖書。ちょっと苦しくなるのが、いつも創世記から大丈夫なんだけど、今出エジプト記も大丈夫なんだけど、24章あたりから25章あたりから、こう建築者のなんか図面みたいなね、あるわけですよ。そして第一列王記と、それから第一歴代史の後半部分ですね。でそこも神殿の中身が詳しく書いてあって、エゼキエル書に行ったら今度は神の国における神殿の様子が40章以降に書いてあるわけです。なんでこんなに書いてんのかなって思うじゃないですか。でも最後の終わりの終わりは神の都の建物なんですよ。ですね。天のエルサレムでしょ。神が共に住まわれるっていうことがテーマなんです。そしてここで証の幕屋と書いてありますが、これは天のところにある聖所でありますが、モーセの幕屋とソロモンの神殿というのは天にあるものの影であり模型であるということが、ヘブル書のところに書いてあるわけなんですね。でもすでに8章において7つのラッパの裁きのこの開幕っていうか、この前置きのところで、すでに出てきてました。ちょっと見てみましょうか。8章2節、それから、あ、いいか、ちょっと開きますか、いや待ってますよ。それから私は神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖徒の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。香の煙は聖徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち立った。それから御使いはその香炉のを取り、祭壇の火でそれを満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声と稲妻と地震が起こったと。ねえ、これ天で香壇があるわけなんですよ、ね、地上における幕屋の中のこの祭司が香壇でね、この煙を焚いて、そしてそれが至聖所の中に入るようにした、幕の方に行くようにしたと、垂れ幕の方にね、あれが聖徒たちの祈りを表していて、そして捧げられていって、そしてその香炉って言いますけど、これ鉢ですね、この祭司が持っている鉢、これが御使いが持ってて、でその組まれていたこれこの火をですね、この地上に投げつけて、それでラッパがこの吹かれて、第一の御使い、第二の御使い、第三の御使いというふうになっていったわけなんですね。で似たような形で今7人の御使いが7つの災害を携えているわけですね。ただちょっと違うのは、なんと聖所が開いたって言うんです。これも至聖所の方だと思います。そこからブワーッと出てきたんですよ。神の御座から直接、その最も清いところから直接裁きを行われている、神の臨在と御栄光から直接の災いが下されるということです。でその御使いが清い光り輝く天布を着ていると。天布っていうのは祭司のですね、着ているものですね、この祭司的なもの。そして金の帯を締めていると、胸に。で似たようなこの、幻が一章の13節で、イエス様ご自身ですね、足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えたと。 だから祭司的なこの格好をしていたから、今度は金の帯といって神の栄光、キリストの栄光をのこの何て言うかな、反映している姿として現れるわけですね。このそして7節、また4つの生き物の1つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡した。この4つの生き物いますよね。その1人が、1つが金の鉢を受け取って主からね。そしてこの永遠に生きておられる神の御怒りの満ちたもの、これを投げつけていくわけなんです。でどうなっていくかっていうのはもう14章でね、前触れ、この何ていうか、もうすでに前置きが書いてあったんですね。でどういう御怒りなのか、10節ですね、14章の10節11節を読みしますよ。そのようなものは神の御怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠までも立ち上る。煙とその像を拝む者、また誰も獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ないという。だから地上で苦しみを受けて、そして永遠に火と硫黄の中で苦しみを受けるというところの御怒りなんですね。そして8節、聖女は神の栄光と神の滞納から立ち止まる煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることはできなかったですね。煙で満たされたとありますけども、理由は何が、何の煙ですか。これはどう書いてます。神の栄光と滞納の滞納ですね。この煙だと、雲とも書かれてますね、他の箇所には。でこのような出来事がいつ起こったか覚えてますか。ん？ソロモンの神殿、あとはもう一つあります、モーセの幕屋もそうです。出エジプト記の最後にモーセ一人でこの全部組み立てていったんですね、この幕を。そしたらこう書いてますね、その時雲は会計の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会計の天幕に入ることはできなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。そしてさっき言ったように、言ってくださったように、ソロモンが神殿を建て終わった時もですね、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからであると。主の栄光を前にして誰もそこに立ち入ることができなくなったわけです。ということで、はい、16章から見る7つの災いというものは、神の清さ、栄光、力、正しさを表すものだということです。これから、これからって、まあ次回ですけども、苦痛を味わっていく獣の国のね、住民が出てきますが、なんかね、こう拷問加えてね、苦しみみたいな感じのね、なんちゅうのかな、こう、なんちゅうのかな、こう、そういうものではなくて、無目的に苦しみを与えているものではなくて、ここで分かったように、神の清さ、正しさ、栄光、力が現れているものなんですね。私たちはただ神様に恐れかしこみ、そのかこの方の裁きにひれ伏すような清さと正しさがある。これ恐れかしこむっていうのがね、こうやっぱり一番ふさわしい言葉だと思います。私たちがこの世を歩いている時に、この世を歩んでいる時にですね、まあ、今思うとね、本当に、まあ、自分も人生半ば以上差し掛かっているので思うんですが、短いですよ人生。今若い年取ってるとかってね、いろいろね、いつも会話出てくるんじゃないですか、たかが知れてますよね。短い。でその時に、この地上で行ったことに従って神様は悪いことについても良いことについてもキリストの御座でね、裁かれると、報われるという言葉があるように、神様が
やっぱり全てのことを公平に裁いてくださる時がやってくるよと。いうことを恐れかしこんで過ごしなさいと、実は今話したことは第一ペテロの1章の17節に書いてあります。読んでますね。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらくとどまっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさいと。覚えていたいですね。やっぱ目に見えるものにどうしてもね、引き寄せられてしまう私たちです。それぞれの生活であると思うんですよね。目に見える、また自分との戦いもあるし、ね、しかし今のこの恐れかしこんで過ごす、ということを身につけていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして今日もあなたの真実の御言葉を与えてくださって感謝いたします。どうぞあなた様が本当に私たちに、御霊によって、あなたのこの御言葉の、真理を明かしし続けてくださいますように。そして本当に忘れがちなこのあなたの真理ですから、私たちがいつもこの御霊によって思い起こして恐れかしこむ心を与え続けてくださいますようにお願い申し上げます。主よ、そして本当に私たちにこの正しいこの世の終わりにの中で生きていく中で、私たちが正しく歩むことができますように、義と正義の住む新しい天と新しい地が私たちに与えられていると、ペテロが第二ペテロのところで確か話していたと思います。神様、どうぞあなたが、その私たちが行くところを忘れることなく、歩ましてくださいますように。また神の国、神の裁きは神の家から始まるんだとしたら、本当に神を知らない拒んでいる者たちの裁きはどうなるものか、本当に、というふうに書いてあります。第一ペテロの方でしょうか、書いてありますけれども、主よ、どうぞ私たちがこのことを忘れることなく歩ましてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。